ミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストは楽読博多駅前スクール、スクールマネージャーでいらっしゃいます栗本知佳さんです。こんばんは。
こんばんは、栗本知佳です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、楽読博多駅前スクールのスクールマネージャーということなんですけれども、
すごい
マネージャー、ね、すごいですよ。ちょっと簡単にプロフィールをご紹介しますと、23歳大学卒業後、某スポーツジムに入社。スポーツジムですね、入社して1ヶ月、交通事故に遭い入院。その時に出会った整体師の先生のおかげで体の後遺症もなく普段通りの生活に戻る。整体の技術の素晴らしさに興味を持ち整体師の資格を取得。そして整体学校に併設されている整体院で7年間勤務。もう素晴らしい実績でございます。そしてその後ですね、様々な事情などもございまして、一旦お仕事を離れますが、その後もう一度整体師として活躍したいということで、森部先生の NCC へ、ここで、会われるんですね。 NCC へ、コンディショニングコーチ協会のトレーナー育成プログラム、こちらに、入塾されまして7期生として卒業。卒業後は自身でトレーニングをしながら整骨院、リラクゼーションルームなどで整体師として勤務しておりましたけれども、楽読というものに出会い独立決意、こうして今もう楽読のマネージャーとして活躍中ということでございます。もうざっくりでございますが、はい、間違ってないでしょうか。
はい、ありがとうございます。
ねえ、
楽読ですか。
さて
さって読むんですね。
さって読みます。
なんです楽読というのは楽しく読むと書いて楽読と読むわけなんですけれども、
もともとは速読なんですけど、
速読がもともと、
速読がメインなんですけど、いわゆる脳トレと、目のトレーニングですね、眼筋トレーニングと脳のトレーニングを使って本を早く読むっていう。
実際に読めるようになる。
実際に読めるようになりました、私も。はい、インストラクターはもともとみんな全員受講生なんですね。
はいはい、
で受講生が、これはいいよっていうことで広めたいっていう方が、インストラクターの資格を取るんですけど、私も最初はちょっとインストラクターはあんまり興味がなかったんですね、実際。でもこうやっていくうちに、楽しく、やっぱ楽しいんですよね、楽しく読むって書いてて、やっぱスクール形式でうちやってるんですけど、パソコンとか使う速読教室が多い中、うちはもうスクール形式でやってて、でみんなでこう会話をする時間があって、その場の時にやっぱコミュニケーション能力とか磨かれるんですね。なので、本を読むっていうツールを通しながら、心も整えるっていうか、脳を活性化する右脳トレーニングですね。なのでこう右脳が開いていくので、喋れなかった人が喋れるようになったりとか、なんか潜在能力っていうか、本来持ってる人の能力が開花するっていうか、そこにちょっと興味が持って、これメンタルでも使えるんじゃないかと思って、内面のトレーニングは楽読で、で、外は整体とかそういうこうチームのなんでしょうね、トレーニングで、トータルバランスを見たいなと思って、ちょっとこうインストラクターもいいなと思って資格を取得して。
その楽読で使うその本というのは、ジャンルは問わないんですか。
トレーニング本はディズニーを使ってます。ディズニーシリーズの王様の剣っていう本を使ってるんですけど、これが一回読んでくるので、一回内容は分かるので、それでイメージを出すんですね。やっぱディズニーとかだったらイメージが湧きやすいっていうか、で王様の剣ってアーサー王の話なんですけど、なかなかこうなんでしょうね、シンデレラとかとちょっと違って、こうあんまり読んだことがない皆さん知らないので、ちょっとイメージを湧きにくいっていう、トレーニング本はこれが最適って言って、それを使ってはいるんですけど、なので直感力とか、そういうイメージ力のアップにもつながってますね。
その楽読というそのメソッドは、日本で生まれたものなんですか。
もともと40年前に韓国で誕生したみたいです。速読自体は。
ああ、そうなんだ。
はい、で日本速読協会かなっていうのが、20何年前ぐらいに、使ってた先生がいたみたいなんですけど、結構こう営業があんまり上手じゃない先生だったみたいで、なかなか普及しないので、うちの社長の平井七重っていう社長がいるんですけど、本社が大阪なんですけど、その方が10年前にスクール形式でやろうということで、始まったのがきっかけで、じゃあ楽読は。
あ、 じゃあその楽読というものがあるんじゃなくて速読というもの自体が昔韓国からやってきて、でそれをこう広げる一つのものとして楽読という名前にちょっとこう衣替えして展開しているようなイメージですか。
そうですね、イメージしていただければ。
そうなんですね。
僕自身はその速読っていうのだと、うん、シダーチャイルドアカデミーさんとか、
おー、はいはいはい、
家庭保育園さんとかがやってるような、う
ん、そこもやってるんですか。
知ったのが、うん、まあ、最初なんですけどね。
へー、そうなんですね、
はい、
でその速読は僕も昔からこう聞いてたんですけど、その速読がその今おっしゃったように右脳が開くとかイメージとかメンタルとかいうところとどう結びつくのかというのをちょっと伺いたいんですけども、
うん、
そうですね、本を読むっていうツールを使うんですけど、うちが、うん、まあ、本当に速読教室というか、他の速読パソコンとかでやってる速読はただ本を読むっていう、読むだけのツールっていうかトレーニングだと思うんですけど、
はい、
うちが、速聴を流しながら、英語の3倍速の速聴を流しながら、うん、本を見ながら視野を広げながら会話をするっていう時間があるんですね、眺める時間があるんです。その時に同時並行処理を促すので脳に圧力がかかるんですね。その時に左脳が完全にストップして右脳に切り替わるんですね。
へ、
その時にこう会話をするので、うん、結構もういっぱいいっぱいになってるじゃない皆さん、うん、脳がじゃあもう考えれないんですね、うん、なのでこう自分が思ったことがすっと出るんですよ、
うん、
もう何も考えないっていうか、でその時にイメージ力とか直感力とか、うん、ひらめきとか、うん、右脳の方にスイッチをしてるので、うん、本音が出るっていうか、
うん、
そこを喋れるようになるっていうか、
うん、
もう多分いっぱいいっぱいで最初はなんか圧がかかってる状態、頭が痛いっていう受講生がいたりとか、
うん、
でそれを何回かトレーニングなので、
うん、
まあ、さっきも言ったように何回も繰り返すことによってできるようになるというか、
うん、
なので喋れるようになる、コミュニケーション能力が高まるというのはそこで本音を喋れるようになるんですね、
うん、
楽に、
うん、
で右脳がみんなその時開いているので、うん、なんかもうみんな本も読んでるので目線も合わさないので喋りやすかったりとか、
うんうん、
あ、なるほどね、
そうですね、そういうのをこう社長が思いついたんですね、勝手に。本当速読トレーニングというか速読教室に連れて行かれた時に、うちの平井奈々恵が昔、はい、もう見る時間ってみんなが見るだけだったらしいんですよ、
はい、
でバサバサしか音が聞こえなくて、でもなんかつまらなくて横の人にねえねえ最近どうなのって言った時に、その人があんまり喋ってくれなかった人なんだけど、その時にいや最近こうだよっていうちょっとした自慢話をしてくれたらしいんです。でその後終わった時の表情を見たらすごくなんか晴れやかだったっていう、
うんうん、
この時間って本音が喋れるのかなと、
うん、
ほんの時間だったらみんな思ったことを言えるんじゃないかなって言って取り入れました、うちの社長は、なのでもう喋る時間っていうのはうちのもう本当楽読ならではだと思います。他の速読教室ではやってないし、うん、でその間に英語の3倍速のずっと速聴を流してるので、うん、結構ヒアリングもできるので、うん、英語も聞きやすくなったっていう大学生の子たちもいらっしゃいますし、英検に合格した子もいらっしゃいます。
本当面白いですね、読むだけじゃないんですね。
その気づきがあったっていうのはね、面白いですけれども、負荷をかけるっていうのは、
う
ん、僕らスポーツのトレーニングの世界でもやるんですよ、
う
ん、普通はその技術をマスターするためにこうしてああしてみたいな手順がこうあるんですけれども、そんなのってあんまり使えなかったりとかするんですね、
本番ではですね、
その競技の種類によっては、ところが、実際はそれをやらないといけないみたいですか、ボールがどこから来るかわからないとか、
はいはいはい、
でボールだけ見てたら相手が、ね、急に入り込んできたらどうするの、視野を広く持たなければいけないってなった時に、見て反応するじゃなくてもう自動的に視野の中に入ってるようなシチュエーションを作ってやるトレーニングってのがありまして、もう最初は本当危なかったりとかするんですけれども、勝手に脳がもう演算処理やってくれてですね、もう対応も早くなっていきます。はい、だそれを多分教材を使ってやるっていう感じだと思いますね。僕もその他の速読教室とかをこう、見学に行ったりだとかした時には、もうヘッドホンつけて、その速読っていうか、こう3倍速4倍速みたいな速度聞いてて、でそれでバーッと負荷をかけた後に平常の速度に戻すと、高速道路走っていた車が下に降りてきたら遅く感じるのと同じで、
インターチェンジ効果ですね。
でそういうのがこうあるからですね、 あのそういうのはまあ知ってたわけです。ところがまあそこにまあ会話が入ったりだとかいうことでさらにこう作業量が増えると本当にもう考える暇がなくて、もう多分ね左脳の処理能力が追いつかないから右脳でって話になるんじゃないかなと、まあ、聞いててちょっと思いました。
さすが森部先生です。
あ、そうですか、すごい。
まとめてもらいましたね。
そんな感じで、
そんな感じでびっしゃりです。
なるほど。じゃあ速読も、まあ、その落読さんもそうですけど、うん、負荷をかけて能力自体をこう高めて普段使ってない右脳での処理とかも開くことで通常の読む時のスピードがこう上がっちゃうっていう感じですか。
ということでしょうね。
なるほど。
まさしく、まあ、自転車に昔多分皆さんすぐ乗れなかったと思うんですけど、何回か、チャレンジして補助輪つけて持ってもらってで乗れるようになりますよね、はい、それと同じくやっぱうちも24回コースなんですね、なので何回か練習するうちにやっぱできるようになるっていうか、まあ、同時並行処理ができるようになるし身幅も広げていっとどんどん広げていくんですね、で身につくっていう感じで、でも一回身についたら自転車って10年間乗ってなくても乗れますよね。いきなり補助輪からまた始めることってないですよね、なのでもう落ちないですねスピードが。
そうなんですね、
なんですよ、そこがだから、まあ、資格を取得するというか免許を取るような感じとイメージしてもらったら、はい、
トレーニングしてなくてもそんなの落ちないんですか。
落ちないです。そこまでは落ちないですね、まあ、もちろんあのちょっとはあのあるかもしれないです。個人差はあるかもしれないですけど、私は今もうインストラクターとして、もう受講してないんですけど、まあ本当早く読めますので落ちてはないです。そこまでスピードは文字を見る期間って多いじゃないですか、本を読むとか、はい、こうメールを見たりとか、なので習慣があるので、落ちないですね。
なるほど、
はい、戻ることはそうないです、
ね、そうなんですね。特に今、まあ、本は読まなくなったとは言いますけども、結局こうインターネットとか見てるので結構文字読んでますもんね、あれのこう吸収するスピードが早ければですね、いろんなところでも活かせるかなと思ったりもするんですけど、
あとスポーツの世界でも活かせるのがやっぱバッティングセンターで160キロの球が打てるようになったって目が慣れるんですよね、高速スピードに、慣れていくのでボールが見える。
本当にその目の動体視力が上がるってことですか。
そうですね、眼筋のトレーニングもしますので、眼筋トレーニングと脳のトレーニングですね、2つうちが、着目しているところがそこですね。
面白いですね。
面白いですね。
それによって今先ほどもあったこうメンタル面でも何かあの、開いていくというかこう、
そうですね、
そういうところもあると。
ない、まあ、さっき言った通り右脳の、右脳脳に切り替わってしゃべる時間にやっぱこう、自分がどうしたいのかっていうことをこう分かるっていうか、私もそうだったんですけど、結構昔はあまり自信がない、こんなにハキハキ喋れる方じゃなかったんですけど、まあ、そうですね、やっぱそういう時間で、わ、私できるんだっていう、できるできるが積み重なるとやっぱ自信につながるし、そしたらなんかこう前向きになっていくんですね、で右脳が、まあ、そっちのさっきも言った通り左脳が止まって完全に右脳に切り替わってるので、あの本来持ってるあの能力が発揮できるんですよね。なので本当は何がしたいのかとか、できるようになって、やっぱこううつ病の方とか喋れるようになって、まあ、ちょっと、そういう方もいらっしゃいまして、そういう変化を見てたらやっぱすごいなと思って、
面白いですね。
はい、なので、ね、私は受講生さんたちの変化を見てやっぱインストラクターになりたいなって思ったので、まあ、そういう人たちがやっぱ今ね、そういうこう内面に心を抱えている方も多分いらっしゃるので、まあ、そういう方になんか少しでも、プラスになればいいなと思って、はい、私はその受講生さんの変化を見て、インストラクターになりたいなと思って思いました。
なるほどですね。そっか、じゃあもうあの、まあ、その整体師としてまたカムバックするぞということで、まあ、NCCA に入り、で、まあ、トレーニングとかも含めたトータルバランストレーナーとしてやっていこうと、でそこから、まあ、あのトレーナーとして、まあ、整体師としてもあの独立の道をこう考えながら動いていたところ、出会ったみたいな感じですか。
出会ってしまったんですね。これ運命かなと思って、まあ、そして、まあ、私もインストラクターは、まあ、整体師とプラスで収入の柱として考えてたんですね、まず最初は、たまたまでもスクールマネージャーをしてたあのもう一人の男性のインストラクターがいたんですけど、ちょっとこう俳優業に専念したいということで、スクール業務がちょっとできないということで、自分はサポーターにいるから、 あの私に分かったらバトンタッチしてほしいっていうことで、まあ、あのインストラクターを取った2週間後に、うん、まさかのスクールをマネージャーを任されるっていう。
なるほど
ね。まあでもねこれもまあいいご縁ですからね、はい、
ですよね、うん、そういった意味で言うと NCC 卒業の方で例えばあの以前あのご出演いただいたエリカさんとかも、うん、ね、あの抜擢で店長さんとかになられて、ね、そこでまた負荷がかかってでもそれで成長しちゃうみたいなところもありますから、うん、これチャンスですよね。
そうですね、立場が人を作るっていうこともありますからね、うん、はい、
で今その、楽読の方で整体とかの施術とかもできるようになってたりするんですか。
はい、ちょっとやってます。
あの、そうなんですね、
スクール業務の合間に、うん、あのそこにベッドを置いてるので、まあ、受講生さんたちとかも受けたいっていう方とか、うん、やっぱこう外からと中からのアプローチが 両面できるので、うん、まあ、一石二鳥だしということで、
まあまあオリジナルですよね。そうなん
ですね、うん、疲れた頭を、ね、マッサージでほぐすよみたいな、うん、ところになるんでしょう。
一石二鳥じゃないですか。
一石二鳥
ですね、はいはい、ちなみに筋トレの方はどんな感じでしょう。
筋トレですか、はい、最近ちょっとサボり気味なんですけど。
いやいやいや、
でもトレーニングが好きなので。
そこはちょっとね問題じゃないそれは。
はい、あのでも6月からちょっとやろうと思って。
今6月でございます。
6月なんで、ちょっと明日からやります。
本当ですか。
はい、
もう素晴らしい、
はい、ちょっとゴールドジムの方にね通ってたんですけど、
ああ、まあ、
スクールマネージャーの業務をちょっと引き継ぎの時にちょっと3月でちょっと1回辞めて、
うん、
4月5月っていうことでちょっと 休会をしてるので、また6月からちょっと今精神的にも余裕が出てきたのでやっと、
はい、速読効果ですね。
速読効果ですね。あと森部先生のジムにもちょっと通わせてもらおうかなと思って、はい、BMS の方に。
素晴らしいですね、はい、す NCC 時代はやっぱり同じく国本さんも森部メソッドで追い込まれた口ではあるんです。
はい、
どうだったですか。
めっちゃきついです。でも確実に成果は出ますね。
あ、
そうです、
ね、私結構頑張ってましたよ先生ね。
いやもう真面目、はい、本当に、
うん、
きっちりやってますね。
素晴らしいですね。
勉強熱心ですよ。
なるほど、やっぱそういうふうなこう基本的な姿勢がいろんなところに行っても、はい、ね、こう成果を出すきっかけになるんでしょうね。
そうですね、
はい、素晴らしいですね。じゃあそんなですね、楽読、ちょっと興味あるなという方はどのようにしたらアクセスできたりするんでしょうか。はい、
楽読で検索してもらっても構いませんし、はい、楽読博多駅前スクールで検索していただいたら、ホームページからあの体験、うん、あのスケジュールも出ているので、
ね、
そちら、ね、検索していただいたら通常3000円のところを、
はい、
1000円で楽読体験をしていただけるので、
まあ、
どんなものかなっていうことがちょっと興味があれば、
体験ってどんなことするんですか。
もうミニレッスンと理論を説明します、うん、なんで早くなるの、まあ、今ちょっと説明した感じなんですけど、あとミニレッスンを体験してもらうので、まあ、ミニレッスンでも確実に皆さん倍ぐらいの、文字数になるので、確実に本は早く読めるので1回でも、なので十分脳に圧がかかってちょっと右脳切り替わって
ねえ、はい、面白いですね。
こうその変化がね楽しみですよね。
ちなみにそのあ今右脳に切り替わったみたいなこうスイッチチェンジの瞬間とか分かったりするんですか。
分かります。
分かるんですか、
はい、私はもう今皆さん見てたら分かります。その受講生さんたち見てたら、
あ、今こう来たなみたいな、
ね、あ来たなって今だみたいな。
あ、そうですか。
今言ってって言って、
処理能力追いつかずにもう、はい、もうポンポンポン出始める瞬間みたいな感じですかね、う
んうんうん、多分本人も分かると思いますよ。結構もう頭が熱くなったりとかいう方もいらっしゃいますし、様々な意見を聞きます、で僕こんなに喋れなかったんですけどおかしいなみたいな。
ちなみにこれは高齢者とかでも大丈夫なんですか。
はい、まあ、地方症の、うんうん、とかも脳、うん、トレにもなるので。
そうですよ ね、 なんかね今聞いてたらなんかすごい役に立つ感じがしました、うん、
はい、面白い。ぜひですね、
子供からお年寄りまで、
子供からお年寄りまでですね、はい、3000円が1000円お安いです。楽しく読むと、もう書いて楽読でございますので、うん、はい、こちらで検索していただきたいと思います。
はいはい、
楽読博多でございます。さあ、ということで、今日のですね、曲のピックアップも国本さんにお願いしておりますけども、はい、ドリームズカムトゥルーお持ちいただきまして、はい、何か思い出がございますか。
はい、はい、ドリカムはなんか好きで、やっぱり、こう元気をもらえるので、
うん
うん、なんかちょっと落ち込んだ時にいいなっていうことで、うん、で、やっぱこう、私、ドームに行ったりとかもして、
うん、
友達と一緒に連れて行ってもらったんですけど、はい、まあ、その時にやっぱこう はい、吉田美和さんはね、一生懸命なんですよね、やっぱり泣きながらね、登場されるんですよ、
泣きながら
泣きながらもう感動し、やっぱこんなに集まってくれてありがとうという感謝の気持ちで、なんかそこが伝わるので、やっぱこう何かを伝えるとか勇気を与えるっていう すごいなと思って、でやっぱね復興支援とかにもねすごい携わっている方なので、なんかパワーをいたもらえるので好きなんですよ ね、
ですね。
50何歳ですからね、その方めっちゃ元気ですよね。
そうですよね、はい、そんな人に国本さんもなりたいということで、
はい、そうですね、はい、
素晴らしい、
素晴らしいと思います。ということで、はい、本日のマッスルゲスト、楽読博多駅前スクールのスクールマネージャー国本知花さんでございます。またこの後もちょっとお付き合いいただきますので、はい、曲紹介だけお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ドリームカムトゥルーで何度でも。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日の質問はゲストの国本知花さんからいただいております。国本さん、はい、お願いいたします。
はい、決断力がない人の対処法はどうかなと思って、うん、森部先生、
これは決断力がないというのは誰がないんですか。
だからやっぱこうね、うち楽読スクールしたいよって、だからやっぱ来る、来ますよね、で体験してやりたいなっていうのがあるんですけど、本人は決断できないというか考えますっていうんですよね。
ああ、はいはいはい。
なのでまあそういうところで、そういった時に私は、私自分はすぐやりたいかやりたくないか、やる買う買わないとか、私はあんまりこう迷わない人なんですよ。欲しかったら欲しいし、後で考えるんですよ、金とかは。だからそこを、まあ、人それぞれだと思うんですけど、
なるほど、
そういった時は
まあでもやりたいという気持ちがあってもね、先立つものがなければどうしようかなっていう気持ちは分からないでもないんですけれども、本気でそのやりたいと思ってるのっていうところの確認をした上でのその人の反応でちょっと変えますかね。まあ、例えばやった方がいいということはこう自分でも自覚しているんだけれども決めれない自分の気持ちが嫌だなぐらいの人だって、いやまあ別にこう決断しなくてもそれもいいよみたいな、それも生き方だからっていうことを肯定するみたいなところはあるでしょうけど、まあスイッチを押してあげた方がその人にとってまあプラスになるんだったら言っとこうみたいな感じでしょうね。まあ実際そのお金をいただくとかいうことになるとですね、なかなか多い金を出せっていうふうに言うわけにもいきませんので、やはりまあその無理のないような方法でまあ考えるんですけれども、まあ対処法としてはですね、もしそのもし金銭的なものであれば、企業側としてはですよ、その支払い方法をいくつも作ってあげて、まあ無理のないところからっていうようなことになると思うんですけど、そういうことではなくて、まあ、やりたいけど、まあ、続くかどうかわからないなみたいな感じで、その自分 の、 そのこう継続のモチベーションが維持できそうにないとかいうことが問題なのであれば、その心配はいらないよと、なぜならばということで解決策をお伝えしますね。
続くかわからない、その解決策というのは例えばどんな風なものを提示されるんですか、森部先生の場合。
解決策ですか、はい、いやまずやろうですよ
やってみよう
か、だってやらないことには続けるも続けないもないじゃないですか、はいはいはい、だからまずはやろうと、でなんで続けれないの、っていうところですよね、
はい、
でも続けたらどうなると思うとか、続けない自分のままでいいのとかですね、まあ、いろんなことを、まあ、とにかく質問を投げかけますね、はい、その表現の仕方は人によって変えますけど、はい、でそれでその方の、まあ、性格とか思考性とか今抱えている問題点とかをずっと洗い出していきながら、それをこう組み立てていって、そのステップを少しずつ作っていきます。乗り越えられそうなステップっていうのを、はい、
どうですか、乗り越えられそうなステップを作る、
ステップは作るですね、なるほど。
まあよく、まあ、学生とかには言うんですけど、鳩がいてね、こう、まあ、駅とかにこう来るじゃないですか、はいはい、駅のホームとか、こうなんか豆みたいなやつを撒いてですよ、こう食べていってそれをバッと捕まえるみたいなイメージで、やっぱりこう近くにこう 呼び寄せるためには餌まかないとそら来ないよという話ですよね。そもそもはそれをまあ本人が決めてやるべきものなんですけれども、うん、まあ、そこにこう関与する立場としては、うん、なかなかまあこの方は他の方と違ってその続けられそうにないなとか、ね、やっぱまあ見て分かる部分はありますので、うん、そこに対して、まあ、その教育とか心理学のあの範囲の言葉で言うとまあ介入って言うんですけど、うん、どんなふうにまあ介入していくかっていう、うん、介入の方法をやっぱ考えていきます。
なるほどですね、はい、どうですか、
うん、そうですね、勉強になりましたね。
例えば今のこう鳩の餌じゃないですか、うん、今その例えばですよ、これもあの本当に僕の妄想なんでね、聞き流していただきたいんですけど、その落毒の、うん、その体験が1000円でできる、うん、
はい、
で2回目できるんですか、体験、
うん、
2回目の体験ってできるんですか。
いや1回ですね。
ですよね、ですよね。そこをですよ、そこを段階的にする。
段階
に、あのね、入るって決めてもらったら、うん、とりあえず3回まで1000円で受けれるけん、うん、
あ、なるほどね。
でそれで3回受けてもダメやったら、もうその3回分の1000円でのかける3で済むよと。
済むよ。
うん、だからその今1回が5000円じゃないですか、うん、45分5000円だけど、うんうん、最初の3回までは1000円だよ、例えばですよ、1000円でもこのトータルで24回受けたらまあ13万円になると、うん、そこを崩さずに、うん、だんだんこうせっかくここまでやったんだからやろうっていう気にさせるとかどうですか、
うん、なるほどですね。
すみません、もうシステムまで踏み込んでしまいました。
いや、なんて言うんでしょう、まあ、もちろんそれはありだと思うんですよ、うん、もともと3000円の体験であれば、うん、1000円で3回でも、うん、それはまあいいんじゃないかなと思いますし、まあ、ノウハウなので、うん、その手の内を見せることに対して、うん、まあ、企業側がですね、うん、ある程度、まあ、あの予防線を張るなんていうのはそれは当然のことだと思うんですけど、うん、まあ、所詮その3回やったぐらいで、じゃあそのノウハウを持っていかれるなんてことはないわけですから、うん、そこはまあ企業努力だとは思うんですね、
うんうん、
ただ受講する立場から考えたら、それをやることによってどんな自分がいるのかって考えたときに、そのメリットの方が多ければ多分そろばん弾くと思うんですよ。例えば早く読めるようになる、でその早く読めるようになることが実は右脳を開いていることであって、右脳を開くことによって一体どんな可能性が広がるのかっていうところのイメージ力っていうのは個人差が大きいと思うんですね。だからそこの例え話がいっぱい出せるということがまあ一つはまあ武器になると思います、
うん、
でそれをインストラクターの立場として話して理解させることもできれば、成功体験談みたいなやつでこうジャンル別にこんな人はこんな成功してますみたいなのをいっぱい作っておいて見せるとか、
うん
うん、だそうやってイメージ力をかきたてることによって、うん、あ、今まあ例えば、うん、まあ、その何十万か分かりませんけど、うん、そうお金がかかった時に、うん、でもこれは、うん、大学に行っても身につかないことだし、うん、専門学校に行っても身につくものでもないと、
うん、
でもそれをここに投資することによって自分の人生が豊かで広がったものになるということを具体的にイメージすることができれば行動を起こすんではないかなとは思いますね、
うん、いや
素晴らしい。これはまたキラーコンテンツをまたラジオでこう流してしまいました。これね、これ森部先生のダダ漏れな感じが僕は大好きですよね。
そうですか。
なかなかこう聞けませんよ、うん、そんなこういい、ねね、大事な部分とか、うん、でも森部先生も本当にこう MSPP も含めてですか、はい、もうね、
うん、
別に無料でどんどんこう、ね、無償でこうどんどん出して、もう目的はこの日本の健康とかをこう考えていく、スポーツのことをもっと考えていくとかいうのがベースにあるビジョンがあるからですね、
はい、
それにやっぱりこう触れていくと、そうやって気づきもあったりとか共感する人が増えてくると、森部式をもっと学ぼうと思って、たくさんのコミュニティが広がっていくという、そういう感じですよね。
もうそれを祈っておりますが、私
本当ですよね。ぜひフィードバックしていただいて、その結果もですね、森部式の方にもお話しいただければ嬉しいなと思います、
はいはい、ありがとうございます、はい、
よろしくお願いします、
はい、さあということでお届けしてまいりました福岡町方森部塾でしたが、先生今日はどんな1時間でしたか。
いや、またこれもですね、今までになかったコンテンツお持ちいただいたので、うん、まあ、楽しかったですね、まあ、元気でやってるっていうのがまあ嬉しいですね、はい、
ですね。そんな元気な国本さんにもぜひ参加していただきたい夏のイベントがリリースされております、
はい、そうですね、合宿がありまして、
ね、7月の30、31日、土日になりますけれども、はい、森部宿&ファミリアの夏合宿、君の本気を見せてくれ、 ね、これが行われます、今年。
いやなんかね、すごい肉体改造をやってる人たちがいますよ。
本当ですか、
うん、もうあの写真とか送ってきてる人もいますけど。
本当ですか。
腹筋が割れてるみたいな、
ね、
いやー来た。誰か教えられます
ね。そうなんですか。全然あの森部塾 のインスタグラムにはそこは上がってませんけれども。
いや当日のお楽しみじゃないですか。
そうなんですか。わお、うん、わおわお、まあ、そんなですねベストボディ森部と題したこのトレーニング成果を発表する写真撮影会とかもあったりして、ファミリアデルカシーノのですねキューバの社交ダンスの体験会もございますし、昼はバーベキュー、夜は船盛りですね。で朝ごはんもついてということで、ケアの海水浴場を舞台にやりますので、ぜひそこに来て楽読をですね PR していただければと思いますけれどもね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。まあ、これ一応今参加者募集中でございますの です、ね、うん、イベントページを Facebook で立ち上げておりますので、ぜひ福岡町角森部塾の Facebook ページ、ぜひご覧いただきたいと思います。参加費がですねおいくらになってましたっけ。
そこはちょっと私は
すみません、チェックしておきま す,
お願いします
あの豪華な景品もたくさん出ますので、ぜひですねあの参加していただきたいと思います、
はい。
そしてまた7月もですね体幹トレーニングを企画していきたいと思いますの です、ね、はい、ポチトレ、日曜ポチトレですね、こちらもぜひお楽しみに。今日の放送も後日も聞いていただけますようにポッドキャスト配信を行います、ぜひ福岡町角森部地区こちらのアーカイブチェックをお願いいたします。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけるようになりますので、ぜひアクセスをお願いいたします。また森部先生のメルマガのご登録、こちらもお待ちしております。
よろしくお願いします。
福岡町角森部地区、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。